アントン・チェーホフ作、鈴木三重吉役、手紙。ユーコフは年はまだやっと九つです。戦にはおっかさんと一緒に、田舎の村のマカリッチ様という旦那のうちに置いてもらっていました。おっかさんはそのうちの女中になって働いていたのです。そのおっかさんが死んでしまったので、ユーコフもそのおうちにいられなくなり、人の世話で三月前からこの靴屋の店へ奉公に入ったのでした。今宵はクリスマスの晩です。ユーコフは親方や兄弟子たちが教会から帰ってくるまでは、どんなに遅くまでも眠らないで待っていなければならないのです。ユーコフは一人ぼっちで、寂しくてたまらないので、戸棚からそっと親方の陰気壺を持ち出して、先のささくれたペンで、しわくちゃの紙へ手紙を書き出しました。誰よりも大好きな、あのマカリッチの旦那へ出そうと思いついたのです。コンスタンチン・マカリッチの旦那様、とユーコフは首をひねりひねり書き出しました。旦那様のところは、クリスマスでにぎやかでしょう。神様が旦那様にどっさりいいことをくださるように祈ってます。だって私にはおとっちゃんもおっかさんもいなくなったから、あとはただ旦那様だけです。
ユーコフはここまで書くと、目を上げて暗い窓を見上げました。
ろうそくの暗い明かりがガラスにぼんやり映っています。それをじっと見ていると、マカリッチの旦那の姿がありありとガラスの中に浮かび上がってきました。マカリッチの旦那は年は65です。背の低い、痩せた、それでいてとても元気なおじいさまです。いつも楽しそうにニコニコしてばかりいます。昼間は台所に寝転んで料理人をからかったりしていますが、夜になると大きな羊の毛皮の街灯にくるまって家畜の見回りに出ていきます。旦那の後ろには、いつもカシタンカとエールという2匹の犬がついています。今、旦那はどうしているかしらとユーコフは思いました。村の教会の窓は赤々と輝いているでしょう。旦那はうちの門のところにフェルトの靴をバタバタさせながら立っていて、女中たちを笑わせているかもしれません。
どうだい、一つ嗅がねえか。
旦那は鍵タバコの箱を女中に渡します。女中は受け取って嗅いでみて、とても嬉しがってはっはと笑うのでした。
臭いだろう。後で鼻の先をよく拭くんだぞ。おお、ひどくいてつくじゃねえか。ミシミシ凍りつくようだ。
それから旦那は、鍵タバコを犬にも嗅がせます。カシタンカは鼻をクンクン鳴らして逃げ出します。エールはむやみに尻尾を振って、嗅がせないでくれというようにお世辞を使います。夜の空は深く水色に晴れて、村全体がはっきりと浮かび上がっています。真っ白に雪をかぶった屋根や、煙を吐いている煙突や、霜で銀色になった木立などが、幻灯のように澄んで見えます。
空にはお星様がおどけたように瞬いています。星の大河もクリスマスが来たので、雪で磨きをかけたように白くはっきりと光っています。
ユーコフはため息をしてまた書き続けました。
昨日、私は親方に頭の毛をつかまれて、裏へ引きずって行かれてぶたれました。
赤ん坊のかごを揺すぶりながら居眠りをしたからです。
この前もおかみさんが、ニシンを洗えと言ったから、尻尾の方から洗ったら、いきなり顔をニシンでつきました。なぜニシンを尻尾から洗ってはいけないのか、私にはわかりません。職人はよく私にキュウリを盗んで来いって言いつけます。こないだもそれを親方にめっかってうんとぶたれました。ぶたれるのは我慢できるが、ぶたれた後は決まって罰に何にも食べさせてくれません。毎日食べるものは、朝はパンだけで、お昼はごった煮で、晩はパンだけです。お茶やスープは、親方とおかみさんがみんな飲んでしまって、私にはくれません。夜はお店で寝ます。でも赤ん坊と一緒に寝かされるのだから、赤ん坊が泣くと眠れません。泣き止むまで揺すぶっていなければぶたれます。マカリッチの旦那様、お願いだから私をまた村へ連れてってください。本当にお願いです。
ユーコフは口をゆがめながら、汚い袖口で目をこすりこすり泣き始めました。
旦那様、私は毎日あなたのタバコも刻みます。あなたのことを神様にお祈りもします。どうぞ御所だから助けてください。働かなければいけないのなら、うちの給仕さんの代わりに靴磨きをさせてください。出なければ畑に出ます。村へ逃げていこうと幾度も思いました。本当に幾度もです。でも私には靴がない。表は寒いから裸足ではダメです。私が大きくなったら、旦那様のことは何でもします。旦那様が死んだらお参りをします。本当にお願いです。私を連れに来てください。モスクワは大きな町です。どの家もみんな旦那様のお家より立派で、それから馬がどっさりいます。羊はいません。犬もいます。でも村の犬みたいに人に吠えついたりなんかしません。こないだ、町で釣り竿を売っている店を見ました。釣り竿には針と糸がついていて、針にはこしらえたお魚がぶら下がっていました。針はみんな大きくて、かかっているお魚もとても大きなサメなんかです。鉄砲を売っている店も見ました。
旦那様が持っているのみたいに、100円よりもっとする鉄砲です。それから、旦那様のところのクリスマスのお飾りの金色のくるみを少し取っておいてください。そしてそれを私の青い箱にしまっておいてください。お嬢さんが聞かれたら、ユーコフにやるんだからってそう言ってください。
ユーコフはまたため息をついて窓を見上げました。すると今度は旦那と二人で森へクリスマスの飾り木を取りに行った時のことがガラスの中に見えてきました。
その日はいいお天気でした。
旦那は斧を担いで雪の上をぜーぜーふーふー言いながら歩いていきます。すると雪もぜーぜーふーふーときしみます。そこでユーコフもわざとぜーぜーふーふー言いながらついていきました。
飾りにする木を切り倒す前に、旦那はまずパイプで一服して、それからカギタバコをゆっくりゆっくり嗅いで、ニコニコしながら、どの木を切ろうかと見回します。雪に包まれた若いもみの木は、じっと立ったまま、自分が切られやしないかと心配しているようです。と、その時、矢のように雪の上を飛んだものがありました。
ウサギです。
待て。と旦那は怒鳴りながら追いかけます。待てったら、チキショー。逃げやがった。この尻尾のちょん切れ野郎。
もみの木を切り倒すと、それをお家へ持って行って飾り付けをするのです。
ああ、あの頃は面白かったな、とユーコフはつくづくこう思いました。
まだおっかさんも生きていて、旦那のところで働いていました。お嬢さんのオルガさんはいつもユーコフにお菓子をくれました。お嬢さんは用がないので、ユーコフに読み書きだの、100までの計算だの、しまいにはダンスも教えてくれました。
ユーコフはまたまた深いため息をして書き続けます。
旦那様、どうぞ私を引き取りに来てください。キリスト様の女にかけてきっときっと来てください。それからネリーとメッカチのグレゴリーと馬車屋さんによろしく。さようなら、ユーコフより。本当に旦那様、きっとですよ。
書き終わるとユーコフは、紙を4つに折って、それをこないだ買っておいた封筒に入れました。
そしてしばらく考えてから、宛名を書きました。田舎のコンスタンチン・マカリッチの旦那様。
書いてしまうと、ユーコフはもう嬉しくてたまらなそうに、帽子をかぶって街灯もつけないまま、スリッパを突っかけて外へ駆け出しました。手紙の出し方はもうこの前肉屋のおじさんに教わってちゃんと知っています。郵便箱へ入れさえすればそれだけでいいんだよとおじさんが言いました。そうすれば酔っ払いの郵便屋が鈴のついた馬車に乗せて世界の果てまでだって持ってってくれるんだ。こうおじさんは言いました。ユーコフはどんどん走って手紙を郵便箱へ入れてきました。
だが、あんな上書きでもってマカリッチさんのところへ着くでしょうか。
それから一時間たったときには、もう親方も帰り、ユーコフも眠っていました。もう夜中過ぎです。眠っているユーコフの心は明るい望みで輝いていました。ユーコフには大きなストーブのある旦那のお家の台所が見えました。ストーブの上には旦那が乗っていて、足をぶらぶらさせながらユーコフの手紙を料理人たちに読んで聞かせています。その下には、カシタンカとエールが尻尾をフリフリしていました。